ただいまより2022年9月18日第3主日礼拝第1礼拝を始めます。20番、祈ります。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。講読文25、詩103編。朗読文25、詩103編。我が魂よ、主を褒めまつれ。我が魂よ、主を褒めまつれ。主は汝がすべての不義を許し、汝の命を滅びより贖いいだし、汝の口を良き者にて明かしめたも。 主は我らの罪の傘に従いて我らをあしらいたまわず。主を恐るる者に主の賜物その憐れみは大いにして、その我らより咎を遠ざけたもうことは、主の己を恐るる者を憐れみたもうことは、主は我らの作られし様を知り、人の弱いは草のごとく、風すぐれば失せて後なく、鹿はあれど主の憐れみはとこしえよりとこしえまで主を恐るる者に至り、その契約を守り、主はその御蔵をもろもろの天に固く据えたまえり、主に使うる使いよ、主の御言葉の声を聞き、その御言葉を行うマスラオよ、その万軍よ、その御心を行うしもべらよ、その作りたまえるよろずの者よ、主の祭りごとの下なるすべてのところにて主を褒めよ。聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はガラテヤの信徒への手紙1章6節から10節、新約聖書の342ページです。ガラテヤの信徒への手紙1章6節、キリストの恵みへ招いてくださった方からあなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。他の福音といってももう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わしキリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのです。しかしたとえ私たち自身であれ天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよい。私たちが前にも言っておいたように、今また私は繰り返して言います、あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよい。こんなことを言って今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか、あるいは何とかして人の気に入ろうと悪せくしているのでしょうか。もし今なお人の気に入ろうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。ここまでです。お祈りを捧げます。御在天の父なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美申し上げます。朝晩の気温が下がってしのぎやすくなりました9月の第三主日、この第一礼拝にリモートでそれぞれの場所にいらっしゃる皆様と、そして御堂に集い得た皆様とともどもにお招きをいただきまして、心を合わせて礼拝を捧げてきます恵みを深く感謝いたします。たどりました7日の旅路を振り返りますとき、自分なりに一生懸命生きた、精一杯生きたと思ってしまいます。しかしその歩みが必ずしもあなたの御心にかなったものではなかったこともまた認めざるを得ない私どもです。まさにそのような私どもであるからこそ、あなたは辛抱強く礼拝に招いてくださり、御言葉を聞かせようとしてくださっています。証拠りもなくすぐにあなたの身元から離れていく私どもを絶えず呼び戻してくださるその深いご愛に感謝しつつ、今御前に静まってその御声をしっかりと聞かせていただくものとならせてください。ロシアによるウクライナへの侵攻が始まってすでに7ヶ月、 未だ平和への解決の糸口さえ見えない現実に、ただただ胸が痛むばかりで、なすすべのない私たちです。一体どれだけの犠牲者や悲嘆に暮れる人々が出ていることでしょうか。この世界のさまざまなことに責任を負っている指導者たちに、命の尊さ、平和の尊さを第一とする思いを起こさせ、御心にかなう道へとお導きくださいますように、切にお祈りいたします。日本ではこの連休に大型で非常に危険な台風による被害が心配されております。どうぞ十分な警戒と備えをしつつ過ごせますように、大きな被害や犠牲者が出ませんようにどうぞお守りください。越谷教会は本当にたくさんの奉仕者が与えられて支えられていますことを感謝いたします。今年度は特に牧師招聘委員会や幼稚園理事会のお働きが大変な労力と時間を費やしてのご奉仕となっております。どうかそれぞれの委員のご奉仕が祝され、御旨にかなったものとなりますようにとお祈りいたします。幼稚園教会学校の技をどうか祝してください。集ってくる子どもたちの心と体の健やかな成長をあなたが励ましお守りくださいますように、ご奉仕なさる先生方の賜物とご健康を祝してください。病の中にある方々、心の痛みに苦しんでいる方々、看病や介護に労しておられる方々のために祈ります。どうかあなたの深い帰り身とお励ましがありますように。石橋先生は月末の3日間に開催予定の教団総会に向けてのご準備のために大変お忙しく働いておられます。どうぞ教団総会が主の御旨にかなったものとなりますように、また石橋先生のご健康をもお支えください。棚橋先生、清水伝道師、鈴木恵子牧師、福田神学生、それぞれのお働きを祝し、ご健康をお守りください。これより御言葉をいただきます。取り継がれます棚橋先生を聖霊によって強め、豊かなメッセージをいただけますように。聞く私たちが心を柔らかく広げて、御言葉を魂の糧として受け入れることができますように、感謝と願い、皆様の心の内にあるお祈りに添えて、イエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌497番。 告白一信条を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白一信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、キリストのしもべと題して、棚橋千恵美牧師です。
パウロの書いた他の手紙では、挨拶の次に、受け取りに関する感謝の言葉、もしくは神を褒めたたえる言葉が書かれているのが普通です。パウロの心を痛めることの多かったコリント教会に対しても、神への感謝の言葉を述べることを忘れませんでした。ところがこのガラティアの信徒への手紙では感謝も賛美もありません。いきなり激しい誤調でガラティアの人々を非難しています。それはこんなにも早く福音から離れてしまったことに驚いて呆れ果てているからです。こんなにも早くと言いますのは、ただ時間の上ではいということではなくて、事態は一刻の猶予にもならないほど重大であったということです。ガラティアの人々はキリストの恵みに招かれていたのに離れてしまったのです。それが雪崩現象のように起こっていたのです。パウロにとってこのようなガラティアの人々の現状はどうしても理解することができなかったのです。なぜそのようなことが起こったのか。それはガラティアの人々が他の福音に乗り換えようとしていたからです。他の福音といってももう一つの福音があるわけではないとパウロは言っています。似て非なるものという言葉がありますが、一見似ているようだけれども全く違うものなのです。その違いはどこにあるのでしょうか。パウロはそれはキリストへの恵みへと神から招かれているかどうかにあるというのです。パウロはある人々がそのようにしてキリストの福音を覆そうとしていると書いています。このある人々とはパウロと同じ伝道者たちです。彼らはパウロの説く福音が自由すぎると考えたのでしょうか。ガラティアの人々に割礼を受けることを要求したことがこの手紙の中で示されています。そうした自分たちの説く教えこそ本当の福音であると主張していたと、それも積極的な活動をしていたと思われます。パウロが伝えた福音の中心はイエス・キリストの十字架の死と復活の意味にありました。その意味を知ることからのみ、ただ信仰によって救われるという福音理解が生まれます。パウロが伝えた福音と同じものでないのならば、 それは全く福音ではありえないのです。福音を覆すということは簡単なことではありませんし、単純なことでもありません。自分がこのように思ったというだけで済むことではないのです。神に関わる事柄であるからです。信仰というのは神に対することであり、神に喜んでいただけるか、神を悲しませるか、どちらかであるかを考えていなければならないものです。それゆえに偽りの福音によってガラティアの人々を惑わした者に対する怒りは実に激しく、尋常ではない、そのような誇張となるのです。パウロは嘘の福音、偽りの福音を語る者がどれほど大きな罪を犯しているかを示したかったのであります。そのために天使のことを語っています。天使というのは神に作られたものの中で最も神の近くにいて、神が示すままに神の御業を務めるものであると当時考えられておりました。しかしその天使でさえも、天使でさえも福音を覆すことは許されないというのです。ましてやその他の人間たちが許されるはずがないのです。呪いと訳されているのは、原文ギリシャ語ではアナテマという字です。呪い、そして見捨てられることという意味があります。ここで大切なことは、偽りの福音を伝えることがどんなに恐ろしいことであるかということです。聖書の告げる福音を自分の都合のいいように変えてしまうことは神を恐れないことになります。したがって神の怒りに渡されて見捨てられるがいいとパウロは言うのです。それほどまでに福音というものは正しく述べ伝えられて正しく理解しなければならないものなのです。このことは決して当時だけのことではありません。いつの時代でも同じです。だからパウロは言います。こんなことを言って今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、それとも神に取り入ろうとしているのでしょうかと。口語訳では今私は人に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのかと訳されています。いつも問題になるのは、私たちは人を喜ばせるのか神を喜ばせるのか、そのどちらであるかということです。取り入る、喜ばせるという字は説得する、納得させるという意味があります。私たちは福音を語るときにどのようにして人を説得するか、納得させられるかということばかり考えてしまうと、パウロの言うように何とかして人の気に入ろうとアクセスして人の関心を買う、人の誤解を取ることになってしまいます。そのようなことから福音を変えてしまうということが今の時代にも少なくないのが現実です。十節の後半でパウロはもし今なお人の気に入ろうとしているなら私はキリストのしもべではありませんと言っています。福音の本質に関わらない場合、福音の本質に関わることのない場合、パウロは非常に寛容な人であったことを思います。フィリピ書の
1章15節から19節を見ていただきたいと思います。361ページになります。フィリピンの信徒への手紙、1章15節から19節。キリストを述べ伝えるのに、妬みと争いの念に駆られてする者もいれば、善意でする者もいます。一方は、私が福音を弁明するために囚われているのを知って、愛の動機からそうするのですが、他方は自分の利益を求めて、獄中の私を一生苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせているのです。だがそれが何であろう、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。パウロはキリストの福音そのものが伝えられているのであれば、自分はどう思われても構わない、人からどう評価されようとも全く意に介さない人でありました。だからこそキリストのしもべなのであり、いつもどんな時にもキリストのしもべでありたい、それがパウロ自身の誇りでもあったのです。私たちはどうでしょうか。私たちは到底パウロのようにはなれないと思うでしょうか。私たちは自分の信仰が正しいのか正しくないのか、間違うか間違わないか、自分に問うてみればいつも正しいとは言えず、間違うものだなのだと思います。聖書は私たちの行動よりもその行動の深い動機に関心を示しています。私たちの心がどこに向いているのか、人に向いているのか、神に向いているのか、そこに私たち信仰者の内なる戦いがあります。間違っても正しくなかったとしても、後でそう思っても、その時々に正しい福音に立ち返るならば、キリストの福音に帰るならば、そこに招かれていることを私たちがいつも思い起こすならば、私たちもやはりキリストのしもべなのだと思うのです。パウロの福音に対する熱心が今朝私たちの心を打つのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、キリストのしもべであること、パウロはそれが終始一貫して貫かれた伝道者であったことを改めて深く知らされて感謝いたします。そのようなパウロの通して神の御心を私たちが聞くことが許されていることを、その幸いを感謝いたします。私たちもこれから始まる一日一日、その時々に福音に招かれていること、神がキリストを通して与えられてくださったそのキリストの福音に招かれていることをいつも思い起こしながら、キリストのしもべとして生かされますように、どうぞ導いてください。この世界の中に神の平和が行き渡りますように、そのために私たち一人一人をどうぞ用いてください。ここに座れたお一人お一人、ご自宅でお礼拝を下げているお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌2編の195番。
捧げいたしましょう。
Thank you. しのみに感謝、御言葉をいただきました。神様にいつの間にか神様に喜ばれるようにと思いつつも、なかなか自分が出なく生活をしていなかったのです。でもいつもあなたが守ってくださり、守ってくださることに感謝いたします。あなたからたくさんの宝物をいただいています。感謝の福祉献金をお捧げいたしました。どうぞ神様の御用のためにお守りください。今大きな大国が日本中に来ようとしています。どうぞ一人一人の守りを導いてください。この小さな人に届けしゅうイエス・キリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。
正英544番、続いて祝祷をいただき構想です。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが、お一人お一人の上に、とこしえに豊かにありますように。アーメン。
そして、そこで
本日はカナダ教区のため、東海教区のために